お金とドラマが大好き小石田真子です。
お庭が花壇クロス直子ちんです。
アニメとゲームが大好きうずら川です。
トイシのシーラジオ
よろしくお願いします。
I lay a con this owner と、
うん、オーナーとは多分英語のオーナーと一緒だと思う。あそれオーナーメナード
化粧品、
うん、化粧品
化粧品のなんか マルチの勧誘みたいなね、
はい、うん、いい天気ですね
いや違う、いいそんなテンションじゃなかったです。ちょっと暗かったっすもん、うん、今日俺肛門から血が出たんだよね。なんかそんなテンションでした。
あそう、
うん、どうぞ正解はどう。
正解は空調つけた。
え？ん？何？はっきり言ってますよ。
はっきり言ったつもりだけどな。空調、まあクーラー。
うん。
まあクーラーと空調って言い方になるとまた言葉が変わってくるけど。
うんうん。
うん。単純に空調を入れた。
ああ、俺もさっきつけました。
ああ。
暑いですね今日
ね。暑い。
うん。
あそう。え？あそう。うん、今扇風機を出すか迷ってるぐらいです。
はあ？
いや昨日までは窓だけでしたよ。うん、窓開けだけでしたけど。うん、いやつけちゃった。なんかこの寝室来たらなんかもわっとしとんなと。
あそう。
つけちゃいました。
うん、はい、まあまあね。でうちはあのね開けてるとね、うん、ちょっと大変なことになる。
あ確かに。
なんで
外のね夏の虫が鳴くんでね大きい音で。
あそう。そんな田舎じゃないでしょ。
うん、夏の虫。何だろう。
港区よ、あなた。
いや、港区は、あれですよ、虫という名の、人間がね、ブンブンブンブンね、鳴くんで。
ああ、そっちか。
虫。
なるほど。そうですね。うん、まあ、窓開けるとやっぱ、ああ、そこ鳥めしラジオの収録会場なんだってなっちゃうしね。見晴らしちゃう。
そうだね、うん。このタイミングで、このバイクの音、ああ、そこねってなるね。
そこは、そういう突き止め方。よっぽど特徴的なバイク走ってる。
あねえ。
あれ？はい。あ今日はこんな話でした？
いやいや。なんか、うん、うずらが喋りたいことあるっていうからさ。
あそうなん、うん。そうなんですか。
え俺？
いいぞ、ぜひ聞きたいです。うん、もうぜひ聞きたいですね。そうなると。
その唐突な毎回投げ方やめません。
そうね。うずらさんもあれだけど私もビビりましたし、ね。
あそうですか。
そう。うん。
うずらさんなんかあったんだと思う。僕が来る前になんかそういう話になってたのかなと思って
ました。うん、全くない、
はい、
全くないけど毎回なんか突然こういうやられ方をするんで、
うん、
え、俺も何じゃあもう急にそうそうそう、え、何ってなの。俺なんか喋るな。
あ、そう
っ
すか。あ、そうっすか。あれ、いや、そうか。じゃあやめますかいやいや、なんか買ったって話を聞いたからさ。
あまあまあ、うん、その話をしていいのね。びっくりした、びっくりした。
いや、どうも好きな話をしたらいいじゃない。
いや
楽しければ何でもいいですよ。
私ね、ボーナス前になるとね、いらないものからいらないものまでいろいろアマゾンで買うんです
。うん。おぉ、アマゾンでね。
まあ、今回は洗車用具大量に買ってみたりとか。
おぉ、はいはい。
なんかドラッグストアとかで売ってない柔軟剤とか、匂い付きの柔軟剤買ってみたりとか。
いいね。なんかちょっといいね。
で、洗剤もなんか、2リットルか3リットルかわからん、でっかいやつ買ってみ
た。いつだろうね、使い切るのね。
そうそうそう。使い切るのいつだろうね、っていう感じなんだけど、なんか、思いっきり買ってみる。なぜかっていうと、自分で買いに行くと、持って帰らないといけないじゃん。
うん、ああ、重い
です
ね。
重いじゃん。うん、で、ね、玄関先まで車持っていけるわけじゃないんで、まあ、そこから移動があるんで。
ああ、そうかそうか、ちょっとあるもんね。
そうそうそう。じゃあ、アマゾンで買って宅配してもらえば、うん、玄関前に置いといてもらえるんで。
うん。
ね、じゃあ、この際、ちょっと重たいの買ったの。
うん。
なんか、うずらさんでテレビ CM 作ったり、アマゾン。うずらさんがその困ってるやつにね、玄関前まで運んでくれる CM 作ったりね、アマゾン。
作ってたら、次から多分そこのもの全部持ってかれちゃいますよ。
なるほど、有名になっちゃってね。はい、パソコンとかも使えちゃうね。
で、ちょっとね、それで一個、珍しくはないか。私、車でよく煽られるっていう話してたり。
それ、知らない。それ、知らない。
知らないです。初耳
か。あ、そうか。煽られるんですよ。
はい。
うん、そうか。
なんか、前、 あの後ろにステッカー貼ってあった時は聞いたことあります。煽られるって大きなステッカーを貼ってあった時は煽られるみたいな
とかもありますし、うん、前のピンクの車の時は煽られなかったんです。怪しい車っていう、
あれは煽られない、
あそうです、逆に煽られなか
った
。今乗ってる車は普通なんで、結構煽られるんですよ、やんちゃな子に。
そんなこと普通に乗ってて煽られる？普通の車
あもうビッタ付けされるんですよ。
マジっすか、はい、あんまないっすよ。そんな
あのここあの地域差だと、うちの地域はもうあの終わってるんで、なん
その辺がない、
はい、でよく多いのはプリウスとアルファード、まあ、定番っちゃ定番の
まあ定番ですね定番、
はい、黒もいや黒もいれば白もいるんですよ、はい、
あそう。
でここで思いついたのが、まあ、よく昔あのリアワイパー外してなんかマスコットをつけるっていうのはちょっと流行ってたじゃない
ですか。その知らない、そんなの、
はい、若い子よくつけてたりして、リアワイパーあんま結局使わないんで、
はい、外してる人いるね。
そうそうそう、アップラガレージとか行くとよく売ってるんです、800円とか1000円、
うん、
で私そんな中で1個見つけたのが、まあ、反射的マークの、あのキクモンマークのマスコットがあった、
うん、反射のマスコット、
はい、あの反射の反射御用達のキクモンマークの、マスコットバージョンがありました。
おお、マスコットバージョンキク、
はい、でそれを、リアワイパー外してつけた
ん
で、もう今日、
うん、
早速あのご利益がありまして、まあ、案の定私の後ろにアルファードが来たんです、
うん、
いつも煽ってくるような感じのいじり方をして
る。なるほどなるほど、
今回はそれを、まあ、上からあのアルファードって車高が高いんで上から見下ろす感じになるんで、ちょうど目線に入る私のリアワイパーの部分が、
うん
まあ、それに気づいてあのかなりの車間距離を開けてくれた。
最初は来てたの？
最初はもう朝一緒なんで時間帯が大体。
ああ、もう普段来るやつ。
うん、そうそうそうそう。
ほお。
まあそれでご利益あったんで、うん、ああよかったよかった、アマゾンで買ってよかったみたいな。
アマゾンで。あそうですか。
だからいらないものからいらないものまでいろいろとこう買い漁ってるっていう。
なるほどね。煽りあれっすね。あのまあ煽りってことじゃないですけど、車間距離近い時とかに、まあまさに今日なんですけど。うん、暑いんで窓を全開にするじゃないですか。
はいはいはい。
そこから腕垂らすと車間距離開きます。
いや、ありますね、車間。あの、うん、腕出す人多いんですけど、まだ腕出すだけだったらいいんですよ。腕出すだけ。
はいはい。
あの、タバコ吸ってるやついらっ
しゃる。ああ、はいはいはい。いるね。
そう。あの、煙を逃がすのはわかるんですけど、肺をポンポンってやるなって思う。うんはいはい、で、そのまま吸ってるやつもいる。
8割ぐらいそのまま吸ってます、体感。
そう、あれが許せない。俺もタバコ吸ってましたけど、そんなことしなかったんです
よ。そうね、あれよく言いますね。
あれ許せんね。自分洗車したばっかなのにこの野郎と思うときは。
なるほど、なるほど。
で、あの腕出すだけじゃなくて、持っていいのは、あの、アマゾンで800円ぐらいで入れ墨のアームが売ってるんで、ぜひそれつけて腕出したら最強です。
あ、わかりますか。あの、軽自動車ですけど、いいですかね。
全然いけます。あの、逆に軽自動車の方が、より、
リアリティ、
信憑性、そう、リアリティがある。
なるほど。タトゥーアームカーバーですね。アームカーバー。
そう。そうあの、私、もう毎日 Amazon 検索して、いるものからいらないものまで毎日見てるんで、
ね。趣味ですね、もうそのあ
と。もう趣味です。買うんじゃなくて趣味です、うん。で、その中で欲しいと思ったらポチっちゃう。
なるほど。
見るから買っちゃうんだよ。見なきゃいいんだよ。
ダメです。見るのが私の人生です。
あ、そう。
人生。もう、Amazon。人生は
金を使いたくてしょうがないんだね。もう何かに金を使いたくてしょうがないんだね。
だそうです。使うものがないので。
あ、使うものないんだ。
家族がいればね、家族に買ったりとかそういうのいろいろあるとは思うんですけど、
ね、なんかあれですか、コンプレックスがあるんですか。なんかいつもなんか家族を引き合いに出しますけど僕は一人なんでアピールがすごいね。
そういう
出会いが、
うん、そういう話題しかないんです。
いや、なことないですよ。そう、
うん、ね、あの、日々ドラマがないんですよ。あの、仕事か家かなって、ドラマがないんで、まあ、ね、そういう引き合いっていうか、そこを、あの、基準としてお話しさせてもらうっていうことぐらいしか、私の今生きてる中でそれしかないので。
多分ね、意識しすぎだと思いますわ。ナオコーチも俺もうずらうとそんなに変わってないですよ、生活は。
そうね。
そんなに。子供がいる。
全然
そんなに変わんない。
全然違います。全然違います。だって私多分これで猫飼ったら猫の話しかしない
です。そうですか。
それは、それはいつもウズラさん
ですよ。最初は、最初はそうよ、それは。俺も子供が生まれたての頃は子供の話ばっかりするさ、それは。一人目だったらね。
まあ、いや、でもさ、ね、子供って毎日ドラマティックじゃない。
確かに面白いな、毎日なんか違うしな。
そうよ、
そうそうそう、うん、この40歳おっさんって何もないんです。そうだから、あの、この
子供関係ないですよ、うん、嫁さんとでも毎日いろいろありますよ。
そうだから、その嫁さんとの話もできるし、子供に対しての話もできるし、俺が唯一できるのメダカの話しかできませんけど、します、
しますっていうか
何困惑してるの、
うんうんそれが好きでやってるでしょ。なんでなんか悲観的なんですよ。なんか感じがね。
あ、違う違う。まあまあ多分そう受け取られちゃうかもしれないですけど、唯一そういうなんか話題っていうか、なんか話そうかなと思った時の話す内容が、まあそこ拠点にあるし、あ、まあ自分が今趣味と思ってやってることを、あの、題材としてこう喋るっていう内容が、まあそんなぐらいしかないっていう、まあそんなぐらいっていうからまた悲観的なっていう感じですけど。まあ、世間一般から言ったら私の話題ってその程度だよっていうことだけど、でも俺は楽しいんですよっていうことをなんか伝えたいんだけど、その伝えようと思ったことが
止まらない。
なんかネガティブ。
なんか今日一段とネガティブになってる。
そう。何にも思ってない。
いや、そう、あの、まあ、あの、私は否定しません。ネガティブな話しかないです。
そうですか。どう、ああ、そうですか。まあ基本ベースがネガティブだからね。基本ベースがね。
そうで、その中で唯一楽しめるような話題って言ったらこういうのかなっていう。
なるほど。
はい。あと何って言ったら、ずっと無言で YouTube 見てるぐらいですけど、どうですか、あれしかないんで。これ楽しくない。うん、
なるほどね。
まあね。いや、そう。うん、俺ももう、あの、あれですか、もう散々言ってますけど、ディスコードでいろんな人しゃべってるし、あの、結婚してない人、うずらみたいなね、そういう生活してる人もいっぱいいるけど、こんなネガティブなやつは、俺200人以上しゃべってるけど、最近、うん、うずらがぶっちぎり強いっす、
最強は、
うん、あ、俺めっちゃネガティブ、
ネガティブっすね、めちゃくちゃネガティブっす、
ああ、ありがとうございます、あ、
どうしたんだろうっていうくらいネガティブ、最近、
心配になって
る、うん、何も言ってないのに、僕なんて不幸ですみたいな、でも小さな幸せ見つけましたみたいな感じじゃないですか、なんか。
いや、だって、世の中から見れば不幸ですよ。
なことはないよ。
そう、だから、ね、そこがもうネガティブなんで、たぶん。
いや、あの、私から見た私は別に不幸じゃないんですけど、世間一般、ま、私で第三者から見たら、あいつ40で独身でかわいそうだな、
たぶんそれは、たぶんコンプレ、たぶんじゃ、それをコンプレックスっていうんだよ、たぶん。勝手に
そこがネガティブ。
あ、じゃあ
勝手にそう思ってる、
うん、そうそう、うん、なんだけど、私本人は別にそのコンプレックスだけど、不満もあるけど、悲しくはないんです。なんて伝えたらいいか、なんて言ったら伝わるかな。
いやいや、
この陽キャ野郎たちに、
どこが泳いでるどうしたんです
か、
なんか妬みが入ってきてる、今度勝手に
別に。今日はじゃあ、うずらさんを慰めるかい、うん、前向きにするかや。
なんかね、そうだね。
いや、もしかしたら今日が俺の遺言かもしれないんで。
これ、思いついてるやめてやめて。
だから、そうだね、勝手に、ナオコーチンや俺が、うずらに対してマウントじゃないけど、なんかこっちは持つも持ってて、あなたは何も持ってないのねっていうのを、圧を感じちゃってるのよ、勝手に。受信しちゃって
る。あ、そう、感じてる、感じてる。
なるほど。
いや、俺もナオコーチも多分共通認識だけど、うずらみたいな生活羨ましいなって思ってる。全然心の底から、
うん、
皮肉じゃなくて、
うん、
いや皮肉じゃなくて今の時代に合ってるっていうか、
そう、
今の時代こそは、うん、
ただ私とそっちのなんか紙話のなんかズレが生じるじゃん。
いや、そう思ってるだけです。だからそれは多分ネガティブだから、
なんか、いや、だけど俺一生懸命こうなんか俺の独身の人生の話題を振るんだけど、噛み合わないんですよね、うん、まあ、理解されないっていうか、
いやいや、そんなだよ、いや、うちの子供がさーなんて話冒頭にいきなり持ってかないでしょ。
いや、だからそこの時に会話がこの弾んでる時に俺入っていけないんですよ。わからない。
それは多分正確です。
いや、わからない。いや、わからんもん。だって、
結婚、
いや、関係ある、関係ある。いや、関係なくはない。
違う。
いや、それってあなたの感想ですよ。
小学校1年生から、聞けって、小学校の1年生の頃からずっとそうです、あなたは。 それは
小学校1年生の私も何を知ってる
ずっと知ってます。あなた3歳ぐらいから知ってます。あなたのことはもうあなたはどっちかというとグループではおるけど、グループの中では割かし後ろの方にはいる、いますよ、
うん、
どっちかというと、う
ん、あのはっきり言うとグループにはいたくなかったんですけど、うん、なでもはぶられるのも嫌だったっていう。
まあ基本あれ、あは変わってないですよ、うずらは。本当に基本的にな
んかさ、今のこの話をそれ聞いて、それをこの知識を持ったまま中学校時代に戻ったら、うずらさんに話しかけたいですね。
ああ、なんて、
ああ、いや、会う気がする。なんかそのグループ、いや無理にそこにいなくていいんだよ、ちょ俺とあっちでなんかネガティブな話しようぜって話しかけたいです。
だけど多分うずらの本心とはまた違うんですよ。ところ
はマジですか、そういうこと。
やんちゃな一軍にはいたいんですよ。
あ、そこにはいたいんだ、うん、抜け出したいとかじゃなくて、
そのそうだね、そうだね、
そう、なんかね、いないといけないんだなっていう、なんか自分がいて、それ外れたら本当の奥底まで、暗いところまで行くなっていう自分も知ってた。
ていうか、受動的っていうか流動的なんですよ、多分すごい、うん、流されやすいのかもしれない、
う
ん、
そうそうそう、
でだから誘われたら行くし、うん、そう、必要とされてるから行くっていう。
うずらさんってさ、基本優しいじゃん、根が優しい、うん、で例えばその中学校、私とそんな接点なかったけど、急に話しかけられた
と
話してたんだろうね、当時。
そこは嬉しいんですけど、コミュ障が勝つ
ん
です、
うん、
最初はそう。
なんかそっけない感じになるのか。
見た目、そう、昔から見た目は激しいけど、全然その、あいつは好きとか
嫌いと
か全
然ない。だから、小島さんみたいに、しつこい状態で来ると嬉しいんですよ。
しつこい、え、しつこい状態で来ました
よ。だって、うん、やめろって言って、おい、ちょっと今から遊ぼうで、いやいや、無理よって言って、無理やり連れてかれるぐらいがちょうどいいでしょ。めんどくさい、めんどくさいんですよ。
うん、でも、もう、そう、もう、でも、この性格って、なかなか変われないんですよ。なんか根にもう住み着いてるって感じ。
まあね、
うん、そうですね。だから
強引に連れて行かれない
と。だから3回ぐらい誘ってやっと遊ぶ感じです、
ね。うん、諸葛孔明じゃん。
そうですね。本当に3個の根ですよ。
孔明じゃん。
うん、そうですよ。
そう。で、
うん、難しいこと一切
言わない。で、一時期俺これも否定したくて、ちげえ、俺はそんなんじゃねえってやってたんですけど、うん、30後半ぐらいになってから、うん、30後半でようやくっすよ。あの自分のそういうところもちゃんと理解した上で
最近だです
やってってるっていうか、で、だから逆に言うとそういうのがあるせいで、恋愛系もダメだし結婚も無理なんだろうなっていうのもなんか社会的に見て、うん、
そう
だね。じゃあめっちゃ可愛いみたいな女性が来たらいけるな。
ああそう、
うん、私についてこいみたいな。
だってうずらの周りには俺みたいなキャラ、
そうそうそう、
姉ちゃんとかがね。
一緒一緒。
似てるのよ。
お姉さんもそうなんだ。
似てる。ガツガツ。うん、そうそう、今から、今から来いって感じでしょ、姉ちゃんも。
で、
来週おいでとかは、誕生日とか
も
ない
でしょ。もうだから、洗車したかったら来いよ、勝手にっていう。
うん。
う
ん。なるほど。
面倒見
がいいやつがいっぱい。だけど、他の姉ちゃんはそうじゃない。俺と似てる。そう、言われたらいいよ、みたいな。
さすが長
女。でも乗り気じゃない、いいような 。
確かに、うん、うずら姉ちゃん3人おるけど、うん、そうだね、一番上が一番明るい感じです。
もう別に、あの、損得考えてなくて、来たきゃ怖い、来たくなきゃ来んなっていう感じだ。
うん。
だから、長い付き合いができるって感じ。そう、こっちも楽だし、あっちも楽だろうな。
楽じゃね
えよ。あ、すいません。
ああ、そうだ、そうだ。じゃあ、来週どう、暇って言ったら、あ、暇だったら暇って来るじゃん。そのラリーが何回かかかるから。うん、何するかによるとか。
あ、でもそれは一個トラウマがあるんですよ。
ええ、
そうそう、それはあの小島さんにちょっと一個だけ、そうそうそう、警戒がある
んです。何かさせられそうになってる。
あ、そう、うん、まあ、まあそれは散々言ってるからね。そうそう、過去の回で。
そうね、なんとなく私も覚えてるぐらい、うん、そうね、きっとあの、
そう、あの何かがあるから誘ってるなっていうのは分かる。だからあの、そう、理由もないときは飯行こうぜ。
理由もなく誘うことはない。
そう。で、俺一瞬、あの、AT フィールド張る。その AT フィールドを破ったときに行くわ。
AT フィールド展開。
あ、そう。
そうっすよ。
たまごさんの攻撃力が高くないと来れないですね。
あ、そうなの。
破壊力抜群の誘いをしないといけない
。ああ、いつも一緒よ、俺は。
そう、いつも違うんだけど、でも私は感じてますよ。言葉の、あっていうの。
あ、そう。
そう、めんどくさいです。私ってめんどくさいです。
なるほどね。
まあ、
そうか。
何の話だっけ、これ。
そう、あの、 メンタリズムでしょ。
違いますよ。
違う。
あ、そうなんですか。
いや、分からん
す。違いますよ。巷で流行ってる話をしたいじゃない。
まあ、我々も流行の最先端を行くものとしてね。
うん、ね、うん、ね、なんか、あの、マックのハッピーセットが話題になってるってね。うん、
転売のね、ちいかわのやつですね。
とマインクラフトとかね。
マインクラフト。
そうですね。で、それ、うん、で、ちいかの方が今すごいことになってるんだよね。
う
ん、
そうね。そう、うん。だからね、うちの息子を買いに行って、買えたんですけど、
うん、
あの、そんな知らんから、マイクラがいいって言って店員さんに言ったんだって。
うん、
そして帰ってきたら、ちいかわ入っておりました。
え、ダメじゃん。
はい。なんでちいかわだなって怒ってたけど。
うん、返品よ、返品。
ねえ。いや、そうそうそう。まあいいじゃんって言ってね、ちいかわ飾ってありますけど、
あ、そう、うちも初日に行きましたよ、
ね、うん、すごい混んでるなと思って、うん、そういうことか、
全然ちいかわなんか全く興味ないからね、うちもマイクラ2つ買ったよ、
あ、はいはい、
うん、マイクラで
ね、あ、そうなの、いやあれ実際儲かってないでしょ、あれね、転売したところでってか、
そうで、そんなもんからね、
うん、なんかハンバーガーをタダで食べれたぐらいの感じじ
ゃない？そうです
よね。うん、そうだね。まあそれぐらいでしょ。うん、いくら？一個1000円ぐらいで売れたらいいぐらいでしょ？おそらく。わかんないけど。
でもなんかね、
いや、見たら700円とか800円ぐらいしたよね。
セット、4個フルセットで2000いくらで売られる。薬場じゃなくて何でしたっけ？決まソールダウト。
4種類か。だから確率言うと12通り
4種類
だから確率何個買ったら出る確率が 100% になる
4分の1かけ4分の1かけ4分の1かけ4分の1です
から、はあ、64か64か
次買ってもまた同じやつ出るかもしれないんで、うん、毎回4分の1の確率、はい、なんで4個買って揃う確率は 4×4×4×4 じゃないですか、4の4乗、うん、
84か
分の1、
そうだね、
8×8
16×16
16×16
16×16
ちょっと暗算では多いですか、16、40、64、252とか
250買ったら、まあ 100% ソロでしょう、 100% ソロでしょうとかだよね、
はい、じゃあ単純に言うと250個買ってワンセットソロかと、
どうなんだろうね、まあでも確率で言ったら毎回ずっと4分の1ですからね、
うん、
4分、うん、
そうだね、限りなく100に近いのが250個ぐらい、
やっぱそうだよね、多分
そうなるんだね、
はい、うん、だからそんだけ頑張って揃えて
る、ね、そんなことある、違うでしょ、
なんかもっとある、
いや、
うん、だから4、その4個買って揃う確率がそれなんじゃない、200何十分の1なんじゃない、
ああなるほどね、あ、4回だってその4セット買って全部一気に揃う確率が250、
そうでしょ、4つ買ってもう一発でバチンって揃ってる確率がそんなもん、
そういうことでしょ、多分、
うん、うん、
そうだね、
あ、そうですね、4つの中から1個が出る確率がそれを4回繰り返してる、
もう転売なんてね、本当にもう、うん、絞り取られてるから、もうそういうの、うまみはもう何にもおうまみがないよ、
ないね、
出汁が出ない、出汁が、
そうですね、
うん、もうダメ、
いや本当に良くないですね、うん、これはね、
いや本当に
ぶっちゃけマックもちょっと良くないんじゃないかって思っちゃいますけどね、こんなん毎回じゃんこれ、
あ、で東京の方、東京の何、渋谷だの新宿だのの店舗ではなんかそのハッピーセットを何セットか買うんだってね、そしたら、
うん、
そのちいかわしかいらないから、うん、その食べ物を放置してくったってね、
いやそれね、いや本当それそれ、そっちがまあ問題ですよね、今回
食べれじゃん、うまいんだからね
本当で、
ね、
ポテトもらいましょうかそれ、
全然もうあの捨てるはまずないわ、100本ずつ知り合いに配るわ、
本当だよ、
ね、ちょっとごめんハンバーグいっぱい買っちゃったねって言って、ね、近所の親戚かなんか持ってくよ俺は、親戚、うん、ちょっと食べていって、
いや本当儲けほぼなしで時間使ってフードロスしまくるとかもバカですかね、
そうですね、
いやですね、
で、ね、4つ売ってどれくらい、うん、2000いくらだから、まあ、1000いくら儲かったなぐらいでしょ、いや
全然出てないっぽいですよ、
そうだね、
1個500円でしょ、ハッピーセット、
ああそっか、
なんで本当で手数料送料考えたら100円とかじゃない、
あそう、
あの利益が4つって、
まあ、もう
そうだね、そんなもんだね、だからコンプリートしてるとちょっと値段が上がるぐらいで、つまりもう
趣味なのよ多分これは、儲かるじゃなくて
評価が増えるのが嬉しいのかな、
そう、うん、評価が増えるのと、そう、うん、私はもう揃えたぜのこの承認欲求みたいなやつだよね、
うん、そうね、うん、承認欲求モンスターが多すぎるな、うん、SNS のせいで表面化してきてるのが問題ですね、
そうそうそうそう、だから転売じゃなくてまず一旦 SNS でちょっとね、うん、 流行を追ってますよ、私がね、できるから。ちいかわも
う
揃っちゃってますけど、
ね、ますけどね、
わあすごい羨ましいって、かわいいって言ってね、
あれなんかそういう反応してるやつもアホだなと思います、うん、こっちから見てる、
そうね、
そういうやつがいるからつけ上がるし、ね、
暇なんだって、本当に暇
だね、本当に、
いや本当にね、インターネット、うん、本当にディスコでやると本当に暇なやつばっか
なんかさ、それで、うん、あの思うんですけど、我々ってめちゃくちゃノーマルじゃないですか、生活水準とか、うん、まあなんか多分本当にザ中流みたいな、うん、本当ノーマルでやらせてもらってると思うんですけど、うんうん、ノーマルでいることって結構すごいんだなって最近ちょっと自画自賛みたいなやつは申し訳ないですけど、うんうん、ちょっと思いましたよ、
うん、
ノーマルでいるっていうのはそれなりに努力が必要だって
そうね、
あの1個批判されるかもしれないですけど聞きたいんですけど、はい、欲しいものを転売屋から買うってどう、
まあ、ここしないです、
うん、そうですね、俺欲しない、
あの相場より高い、相場より高いっていうことが嫌ですかね、
うん、
その理由かな、
あ俺は他人、そうだね、他人がそれで飯を食ってると思ったら嫌だよね、
うん、なるほど、確かにそれも
だから賃貸に住むとかがまさにそうですよ、あ俺の家賃で利益を得てるって、食われてる、俺は完全に食い物にされてるってなるから、
まあそうね、
食う側に回りたいから、どっちかというと
はいはい、
うん、まあ税金とかはしょうがないけど、うん、まあ、
それ言っちゃったら、うん、そう固定資産税で国の人間に食わしてるっていう話になる、
まあね、
うん、まあそれはもう、まあ、
税金はもう義務になってる、
税金は義務だよ、もう国民の義務だからしょうがない
そう
日本にいる以上そうだね、義務だから逮捕されるから払わないとしょうがない
あ、いや それで言うなら、まあ、話と変わっちゃいますけど、あの JA の大臣、うん、あれもネットで言ってましたけど、そう、あの私は米を買ったことがない、
うん、
あの有権者が米をくれるから、
まあ政治家
って、売るほど持ってます、
うん、まあ、政治家になりたいっていうのはそういうことよ、そういう恩恵がいっぱいあるからよ、うん、収入以外に、権利にすり寄ってくるやつがいっぱいあるから、力を持ったやつがすり寄ってくるから、
うん
うん
うん、
政治家はうまいんですよ、
だから、うん、だからそいつらに我々は食われてるってこと、
食われてるってか、ね、悔しかったらここまで登ってこいって話よ、政治家、
まあそうだな、
うん、
変えた、
ブツブツ言ってねえで、うん、政治家に文句あるなら登ってこいやって、だから俺は政治家にはあんまり文句言わない、
おう、うん、はい、おう、それをなんか転売屋で置き換えたら、悔しかったらてめえで買いに来いよっていう話になってる、
いや俺は全然悔しいと思わない、哀れだなと思う全然違う既得権益だから、それは完全に、うん、ちょっと別物かな、政治家とその、うん、ハッピーセット並んでるやつは同等には思えんな、
ハッピーセット並んでるやつっていうワードちょっと思うんですけどね、うん、
で逆に言うとその時間を使って、めちゃめちゃ時間を使って並んでようやく手に入れて、うん、ちょっと転売でちょっと値段乗っけてっていうのを、私はあのここに座りながら鼻くそほじりながら涼しみながらポチッと買うっていうのを楽しんでます。
ウィンウィン、ウィンウィンだね、じゃ
あ、うん、まあそうそうそう、まあ法律の範囲内で楽しめることがあれば楽しめばいいと思う。
うん、そうですね、迷惑は。
そう。だよ、だよく言われるのは、その転売屋から買うやつも悪だって言われちゃうんですよ。
うん。う
ん、
まあそいつがどういうルートでし、ね、入手したかなんか知ったこっちゃないから。別にそこまで考えなくていい、うん、転売とか
ですよね。だから私の中ではその転売屋は悪っていうのはわかるんですけど、子供のためにこのなんていうか、子供の品物を大人が買い集めるっていうのは、あの買い占めるかっていうのはちょっとあんまり良くないのかなと思うんですけど、それをメルカリで売られてるものが値段ね、規定の水準よりも高くても私はそれを買っちゃう、
うん、いやいいと思うよ、うん、それは、
ええ、楽だから、
需要と供給だからいいですよ、
ええ、うん、でもそれは転売屋の肥やしになっちゃうっていうところの話でいくと、私も加担してるなっていうのはあるんで、
いやいや、まあ、そこは気にしなくていい。それで言ったらもうアメリカ産の肉買ってるやつは悪みたいな話になってくる。外貨が流出してるって話になってくる。
国賊ですね。
うん、
そう、私あの全部携帯ゲームで中華のゲームに課金したらもうこれ国賊ですから
ね。いや、本当よ。うん、
はい、
そうなってくる。切りがなくなってくるね。
あ、それ聞いただけでちょっと今安心。
そうだからサービスは受けたらいいですよ、出てるサービスは受けたらいいですよ、それは、あ、悪もクソもない
です。いや、さっきその俺はあなた、あのお二人はそのね、 定の基準のお金よりも高いものは買わないっていう話してたんで、うん、自分ちょっと入っていけなかったんですよ。
なるほどね、うん、まあそこは価値観それぞれなんでね、
まあそうだね、
いいんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
別に買う側は誰かに迷惑かけてるわけじゃないし、
俺は人に食われたくない、それだけです。
それもちょっとわかる。はいはい、
そうだね、損したくない、
う
ん、
そうね、
うん、それだけですね。
まあ、でもペンライヤーってでもすごいな、あの朝から時間使って努力して並んで仕入れてるわけだもんね、あの人ら。
違う、俺は
もっと稼げるぞそれやったらって思うんですけどね。
え、コーチに相場より高くても欲しいもんってある？
ないです。あのね、あ、その話はちょっとしていいですか、うん、ゲームソフトで、うん、あのもう売られてない、新品が作られてない、うん、中古しかないやつって値段上がるんですよ、うん、でその中にスイッチであのチャンピオンジョッキーっていうジョッキーになるゲームがあって、
うん、
それね中古で1万近くするんですわ、
うん、
はい、それはでもそのゲームしてめちゃめちゃ欲しかったんですよ、
うん、
でそしたらこの間なんとヤフーフリマで、うん、あれすごいね、クーポンもらえてフリマでね、
うん、
5000円引きで買えて、
うん、
だから1万円とかからまだいたい9000から1万円の間ぐらいで販売されてることが多いんですけど、
うん、
それ5000円引きで買って僕3000円台で8000いくらだったの、
うん、
3000円台で買えたっていうのはちょっとあって、
うん、
ラッキーでしたね、
うん、
1万円はさすがにちょっと手出んかったけど、
うん、
3000台だったら絶対欲しいっすってい
う
のもありました
ね。
ああ、それぐらいですかね。なんで1万円とかまで相場がちょっと出ないけど、
うん、
はい、感じです、うん、欲しくても、
うん、物欲がなさすぎてビビるぐらい、
あ、
マジで何もない、欲しい、
相場より高くても欲しいものってのはでもあんまりはないかな、そういう意味では
ね。ワン
落ち着くの街かな、
ワンインワンアウトの精神なの、
うん、あ1個枝で1個捨てる、
そう
ってこと、
そう、
はいはい、
あ、ハサミ、あ、このハサミかっこいいじゃんってなったら買う前に家にあるハサミを捨ててまで欲しいかどうかを考える。
なるほどなるほど、うん、ああそれはいいかもしれない、
うん、そこまでして欲しいかどうか、いらないなって、はい、壊れてないしって、
うん、それはいいかも。
そうだね、爪切りでもね、なんでもそうですよ、
うん、
まあ、車なんかそうじゃないですか、はい、壊れないと買わないでしょ。
そうね、うん、あんまり買い替えるタイプではない
です よ。いや、うん、そうでしょ、あ、これ、うん、車でただ走っとったら、あの車欲しい、買いに行こうってなんないじゃない。
あんまり、そうですね、
うん、そういうこと。
そんな生活してみたい。
そう。なんで車はみんなそれができるのに他ができないのって話じゃない。俺全部それなんですよ、基本的に。コップ一つでもそうですね、はいはい。今のコップ捨ててまで欲しいかって考えて。
それいいかも。
なんかもう。
私あの、うん、そうですね。
全部これ。
それいい、うん。それちょっと見習おうかな。いい考えかもしれない。
あれ欲しい、これ欲しいじゃない。うん、消耗品はまた別ですけどね。どうせ使うんでっていうのがあるから、はい、安い時に買いますけど。
はいはい、はい、
うん。食い物とか。
うん。
ないですね。
うん、
まあお土産とかは、
うん、痛かったです。
お土産とかはまあありますけどね、せっかく来たしっていうのはもちろんあるけど、基本的にはないですね。
あるね、せっかく来たし系は強いですね。
まあ確かにそれはあるけど、
うん、まあ、特に海外とかだね、
うん、
そこにしかないし、
うん、そうなんですよ、うん、だから、ね、金全然使わなくて困ってます。逆にどうやって使うんですか
って、うんうん、私が預かって使っていきましょうか。
まあ増やせるならいいですよ。
ん、うん、
俺にメリット、俺じゃあメリットがあるなり、
ああメリット、うん、なのか幸せな気持ちになっていただけるか、
それは使い方によるですね、俺が面白いと思ったらいいと思いますけど。
面白い金の使い方をちょっと勉強してからじゃあ声かけさせてもらう。
そうね、うん、その価値があるかどうかは俺が話しますから。
お前そんないくらぐらいの設定ですかね、それ。
いやいや、
いくらぐらい面白く使う、
いやほな、すごい額だとしてもそれを上回る俺が興奮するようなね、それは出せるっていうな、あればいいですよ。
とりあえず300円ぐらいからスタートしていい
ですか、ね、うん、そうですね、300円、逆に厳しいじゃないですか、300円とか。
確かにそうだ、制限がすげえもんな。300円でよくこれ買えたなってやつ持ってこなかったもんな。
そうですね、
300円でそんな経験したもん
ね。そうですね、そうなんです。
小学生に配るぐらいしか思いつかない、うん、その辺の小学生に、おい、100円やろうか。こうですね。
絶対あげないね。
はい、
それは浪費なんで、はい、投資してください、投資してください。
ああ、その小学生が、だから、これも長期投資ですね、
はい、
100円の恩返しで、まあ、すごいことになりました
。もうだから担保取ってください、じゃあ、そいつから、貸すんで、
何のセブンか、
無利子で貸すんで、担保取ってください、ちゃんと、100
円分の、
はい、
何がいいですか、
借用書返してください、
100円分のな、
はい、そうですよ。
はいはいはい、100円の価値のタップなんだもんね、なんかその子の使い古したサッカーボールとか。
いや、ダメです。その子が大事に思ってるもんだね。
そこはなんかあれモラル
というか100円分じゃダメですよ、それはもちろん。そいつにとってのリスクがないといけないから、あそいつが取られて困るもんじゃないとか、返してもらえないといけないから
自宅
その契約できたらもう渡します。
そういう時点でおもろい
ね。そうですね、
はい、とんでもない才能
ですね。そうですね、はい、まあね、はい、そんな感じよ。まあだね、まあ転売もほどほどにね、もう時代じゃないよ転売は、
いやそうかもね、うん、確かにそうですね、
ね、あとおもちゃは子供のもんじゃもうなくなっていってるから、うん、
そこだね、
ね、
はい、そこはあのすいません。
あ、ポケ
そうだから、そう、はい、子供はおもちゃで遊ばなくなってるらしいよ。
なるほど、
もう
これは大人の責任大きい、
楽しいおもちゃが全部高額化してるから、
あ、
うん、もうみんなもうスマホゲームとかそっちの方行くだって手軽な方でね、
スイッチも抽選だしな、
ポケモンカードやるぞってなったってもうポケモンカードがもうね資産になるぐらいのレベルまで行っちゃってるから、子供が扱える額じゃなくなってきてるじゃん、うん、そんな例えばじゃあ50枚のパック買いましたって言って、うわこれ10万のやつ入ってるやんってなった場合、ちょっと多分親取り上げるでしょ多分、
確かに、
ちょっと俺これはもう10万一旦売ってあなたに3万あげるからとか、そんなことやりだすよ多分、
うん、
親だったら、
うん、カードもいっぱい買ってあげるようだよ、
そうそうそうそう、子供はそれが嬉しいのに、その10万のやつが、
うん、そうだな、
絶対取り上げると思う、俺でも取り上げると思う。ポキッとポキッと折れる前に売ってもう5万でもやるわ、もう10パック買ってやると、
スイッチ買ったるからそれくれ、
いや多分交渉すると思う。
、うん
うん、そうなっちゃう、もう大人が介入しだすから、うん、そういうのはだってもう価値がバグっちゃってるから、うん、おもちゃじゃなくなっちゃってるから、
我々の時代は遊べたのにね、じゃポケモンカードでバトルしてたしね、
そうだね、
小学生ぐらい
ね、うん、当時でも10万円ぐらいの価値があったとしても売りさばけないから、うん、市場がないから、うん、もう自慢するしかねえじゃん、
ね、あの当時のカードも今結構高いやつあるらしいですよ、やっぱり、
あ、本当、
あのリザード数万円みたいなのするらしいです、
ああ、本当、
モンスターボールの裏の、はい、あのポケモンカード、
あの遊戯王のブルーアイズなんとかってやつも、うん、あれね、うずら持っとったよね、確かね、はい、持ってたよね結構、
いや、あの遊戯王の世代はね持ってました、初期ブルシクっていうね、
なんかうずらがいいの持っとった気がする、確か、うん、へえちって、
そういうのまあそれなりにつくらしいですよ、
ね、でもあのもうそう、あの公園とかでもうそのまま裸でやってたんで、もう傷だらけでしたね。
そうそうそう。だって、そうそう、結局それが一番いいんですよ、使い方としては。
うんうん、いや、本当そうだよ、そっちが本来
は。価値が上がる下がるの話じゃないからね、これはもう。
そう、投資対象じゃない。
そうそうそうそう、それでいいんですよ。
でも、もう、でもその時代からおっさんたちがコレクションしてたわけ、傷をつけて。
そうそうそう、そうそう、だから市場に回らんのよ。おじさんたちがね、溜め込んじゃうから、へそくりみたいに。市場に回らん、回らんで。
うん、
遺品整理でいっぱい出てくるぞこれから、うん、数十年の間に、
うん、
ブルーアイズが全国から発掘されるな、
ま、でもよくあるのは古いなんだホビー店から出てくるときもあるじゃん、在庫を奥にねって、
うん、ああ昔のやつがね、
そうそうそうそうそう、
あ、
そういうパターンもある、じゃあそれを目指して私今あのポケモンカードワンボックス毎回出るたびに買ってる
で、こういうおじさんがおるから子供がまた可愛くなるね。
もっと最初の話戻った俺。
だから最初にすいませんって言ったじゃないですか。でこういうのも、ね、あの転売屋から買ったりもしてるんで。
もう今の子供ね、まあ今の子供全体じゃないけどさ、うちの子供なんかもうあれで、そのハードのゲーム機にはもう全く興味示さないよ。
あ、私もです。私もです
、うん。今の子供って言ってるね。
スイッチ2も全然。うんって、
はい、
あ、そうなんだ、
タラでもらったらちょっとやるかなぐらい、
あ、もうそう、本当同じ。
別に別に卵系の子供、
もうあの子供おじさんなんで。
はい、
はい、
スイッチね、全然抽選当たらんすわ、一応申し込んであるんですけど、
あ、そう、
全然当たらない、うん、
でもさ本当さ、うん、今の時代ってさ、スマホがありゃ全部完結しちゃう、う
ん、まあね、
ゲーム もう俺らこの2000年代組っていうのかな、
うん、
うん、俺ら組のものになっちゃってるから、一番発展したんじゃない、あの頃ドラクエ、ファイナルファンタジー、ポケモン
すごかったと思うね、ポケモンも出た
年だね、ハードもバカバカ出たじゃない、うん、セガからも出てたしね、うん、一番
セガ今ないもん、
もう今だってもうプレステかスイッチしかないじゃない、ほぼ
ないですね、
そうだな、
ねえ、もう当時はね、
ポータブル系もそうだよ
ね、そう、ポータブル、あの64も64じゃねえわ、ゲームボーイとかも出てたじゃん、
うん、うん、
ねえ、いろんな選択肢、ゲームだけでもいろいろあったよね、
うん、だって正直もうハードいらないもんね、パソコンがあればできちゃうから、チームっていうのを入れたり、
パソコンもバカみたいに高いじゃない、うん、今 それこそ子供のもんじゃないからもうこれ。そうだね。もう多分だって今のニュー世代はもうゲームをやらない世代だよ。うん、うちの子供もどっちかというと TikTok だもん。ゲームやるぐらいだったら。
なあ、そうか。小学校高学年とかなってくるともうそうなってくるかもしれないですね。高学年中学生ぐ
らい。うちのいや下の子もそうよ。ゲームやんない。
下の子ももう
全然やんない。
でも娘はそうかもしれない、うちも、ま、男の子はやるけど女の子はあんまやらん、
やんない、全然やんないね、
うん、やらない、たまにマリオやってるわ、
うーん、
うん、ぐらい、
うん、そうだね、マリオカート2レースやったらもう飽きてるよ、やめたって、
うん、はい、
そんなもんだね、やっぱ TikTok とかの楽しいね、多分ね、
な
ってなっちゃう、やらない世代、まあ、うちがゲームやんないからね、
まあ、また、うん、また一回りしたら流行るんですよな、
う
ん、
まあそうでしょうね、
まあね、はい、いう感じですか。
はい、
はい、
じゃあまた来週、さよなら。
さよなら。